おはようございます。もう一度コリント第一手紙13章から学びたいと思いますけれども、この御言葉は聖書を理解する鍵になっているのではないかなと思います。これが理解していなかったら何もかもずれていくっていうようなものじゃないかなと思います。そして1節から3節はそのように説明してくれています。1節から3節読んでくれますか。
たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。
はい、ここではっきり出てるんですね。この愛が理解してなかったら、この愛を受け入れてなかったら、すべての行動がパーですよ。意味がないよっていう、ドカーンとここで言ってるんですよ。そこまで言ってるんです。ですから、私たちがそれだったら、それ本当だったら、真剣にこの愛の意味はどういうものなのかっていうのは貴重な、大事なんです。それを理解してなかったら、すべてがずれていくっていうことなんですね。ですからこの神様の愛はどういうものなのかというのは具体的に4節からずっと書いてあるんですね。そしてこの愛は、永遠の神様、すべての力持っている神様、できないもののないような神様、その人の愛なんです。私たちがある程度そのような愛を真似することはできるんですけれども、この愛は神様から来るものではなんです。ですから私たちが神様からもらって周りの人に表現するようなものなんですね。そして私たちがあんまりにも人間的な愛に染み込んでいるので、ゆっくりゆっくりこの13章の1から8を考えた方がいいんじゃないかなと思うんです。そしてそれは今日だけではなくて、もうずっと考えて考えて、なぜ言うと私たちがいつまにか別なような価値観、別なような愛を受け入れてしまってるんですね。私が今古い車とかバイクを修理することは好きなんですけれども、明日休みですのでちょっと一つの楽しみがあるんですけれども、ものすごい40年前の車の部品が私は持ってるんですね。そして半年前にそれを外して直そうと思ったら、もうボルトがもう染み込んもう動かないんです。そしてこのボルトが無理やり動かそうとするとこれは壊れるんじゃないかって、そこまでふさびさびで古いんですね。ですから、半年オイルのお風呂に入ってるんです。そして明日は、もう一度モンキー持って、そして絶対ね、半年ぐらいその油のオイルのお風呂に入っているのでスルンって取れると思うんですね。そして私たちももうずっと愛はこれなんだって漫画で見たもの、テレビで見たもの、親から学んだもの、愛はこうなんだってずっとそれで固くなってるんですけれども、違うんですよ。全然違うんですよ。そしてそれを理解するにはもう5年10年20年もかかるので、ですからゆっくり今日勉強したいと思います。愛は忍耐を持っている。人間の愛はある程度まで忍耐を持っているけれども、お盆通りに行かなかったらもう我慢できないっ って、そしてドカーンとぶち切れるんですね。それは私たちの愛なんですね。けど神様はずっと私たちの先を見えてる、私たちの永遠の状態を見てるので、先を見えるので忍耐ものすごいあるんですね。これは途中なんだからって焦られることがないんだって、そういうようなものは神様の愛の忍耐なんですね。優しさも、神様の優しさも永遠の方ですので、優しさもね、焦りが入ってないんですね。人間はもう愛してるからこれしてあげる、あれしてあげるけれども、思う通りに返ってこなかったらもうぶち切れて、なんでこんなことしてあげたのに、これもしてあげたのに、あなたはもう子供から育ててあげたのに、こうでこうでこうで、それは人間の愛なんだけれども、神様の愛が永遠の方ですので、無限の力の方ですので、すべてをご存知ですので、焦ってないんです。ずっと先が見えるから、その優しさを見せることができるんですね。そしてちょっと飛びますけれども、今日のテーマの言葉は五節に見つけることができるのではないかなと思うんですけれども、五節もう一度読んでくれますか。
礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず。
もう一度お願いします。
礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず。
今日集中したいのはこの礼儀に反することをせずっていう言葉なんですけど、あんまりこういう話がこういう言葉はあんまり日常会話の中に出てこないんですけれども、英語に書いてある単語は rude。 神様は rude ではありません。 rude っていうのは失礼な方ではありません。人をわざと恥かかすような人ではありません。わざと恥をかくようにしないっていうような、それは神様の愛なんですね。よく人間の愛の中では、例えば恋愛で喧嘩してしまったら、そしてもう関係が潰れてしまうと、場合によってそのあの人をよく言うわって、こんなラブレター送って、今はこんなのに見てよって友達をね見せて、そしてひどい場合はインターネットのブログに載せてボーンと見せて、こんな人なのよって、前はこんなことやってるんだけれども、そのわざとね、仕返しな気持ちで恥をかかすようなものが下手したら人間の愛の中にあるんですね。失礼、神様の愛は失礼ではありません。そして人をわざと恥をかかすことはしませんけれども、私たちの社会の中で失礼な行動、失礼な会話、少しずつ流行ってるんじゃないかなと思うんですね。昨日もテレビつけて、ああやってるんかなと思って つけて見たんだけれども、プロレスル見たんですね。ちょっとだけ見ても、あんまり見るとしんどくなるから ちょっとだけ見たんだけれどもね、ほとんどレスリングしてないんですよ。ほとんどね会話なの。そしてなんかすごいなんかアニメの格好して、そして相手がそこにいて、そしてマイク、ちょっと君を一言言わせてもらいますって、お前はこうでこうでこうです、お前のお母さんがどうのこうのいろいろねすごいこと言うんですよ。そして今度は返事言ったなとか、そしてもうまた今度ものすごいもう恥ずかしいと思うよ、もう本当に失礼なようなことが言ってて、そしてそれがかっこいいんですよ。かっこいいまで言ってるの。もう始まる時に、ああ出てきましたってブーンってダンダンって音楽があって、煙があって、それで出てくるんですね。で今度失礼なこと、相手を恥をかくような会話、それが力、それがパワーっていうような考え方があるんですね。あとはテレビのトークショーでもあるんですけれども、なんかいろんな、なんていうの、タレントっていうんで、タレント何のタレントか分からないけど、タレントっていう人が揃えて、そしてタレントの人はある人はこんな変な眼鏡かけたり、こんな変な髪型をして、そして今度そして今度みんな自分の意見を言うんですね。そしてその意見はやっぱり 常識な意見、当たり前な意見だったら、みんなテレビつまらないと言うから、ですからわざと本当にびっくりさすような立場を取るんですね。あれはね、こうだからこうなんて、本当にみんなふーっと思うような失礼なことをわざと言うんですね。それで収入をもらってるんです。失礼なことを言ってみんなショック受けさせて、それでみんな注目してもらうというような考え方で、そして30年40年前はそのような会話がありえないようなものだったんですけれども、だんだん私たちの社会がそのようになってるんですね。漫画の世界も、よくもうこの後でも見てください。漫画を見たらね、本当にね、ほとんどの漫画がね、ヒーローがね、どんな顔してるっていうとね、ふーんと怒ってんの。もうどこ見てもね、うーんっていうような、怒ってるっていう怒りを持って、そして今度は敵をやっつけるときに恥をかくような形でやっつけてしまうっていうような考え方、少しずつ私たちにそのような価値観を染み込んできてるんですね、入ってきてるんですね。そしてなんか失礼な言い方、それは男らしいとか、そういうような考え方もだんだん入ってるんではないかなと思うんですね。それが力、弱い者が何も言えない、強い者がね、言いたいことが好きなようにとんでもないようなことを言う、それが力っていうような考え方があるんじゃないかなと思うんですね。けれどもこのような失礼な力、失礼な人を恥かかすような考え方、それが正しいと思ってしまうと、今度下手したらね、イメージの中では神様もそうじゃないかなっていうような、神様偉大な方だったら神様もそのような人ではないかっていうような危険があるんじゃないかなと思うんですね。神様とっても強い方で、そしてある程度まで我慢して、それで今度我慢できないっていうような時にはドカーンってすごいことをやる、すごいことを言うっていうような考え方もあるんじゃないかなと思うんですね。けれどもイエス様を見ると逆な行動を取るんですね。特に例えばヨハネの8章の2節から11節、読んでくれますか。ヨハネ8章の2節から11節。
そして朝早くイエスはもう一度宮に入られた。民衆は皆身元に寄ってきた。イエスは座って彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて、真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところで、あなたは何と言われますか？彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。彼らはそれを聞くと、年長者たちから初めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。イエスは身を起こしてその女に言われた。婦人よ、あの人たちは今どこにいますか？あなたを罪に定める者はなかったのですか？彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。
これで神様の性格が見えるんですね。この律法学者たちが何をしたというと、捕まえたって この人がこんなことやってるってみんなの前に出して、そして恥をかくようにしたんですね。そしてイエス様がみんなと同じような態度を取るんではなくて、もう静かにその女性の方を守ってあげたんですね。それが神様の性格なんです、わざと。ですから皆様心配しないでください。神様、本当の神様はなんかもう本当に思いっきりあなたは恥をかくように持っていこうとか、そういうような方じゃないんですね。ですから教会の中でもそのような優しさが必要ではないかなと思います。残念だけれども場合によってアメリカでもありますけど日本でもあります。そしてそれは、なんかまるでその教会の牧師が空手の道場の先生みたいな態度でリーダーシップ取るっていうような、そういうようなところあるんじゃないかなと思うんですね。それ説明しますと、まあ、こういうようなコードなんですね。周平君ちょっと立ちなさい。何その顔ね、毎日毎日ベラベラベラベラし、いつも喋ってるじゃないかお前はね。これからね、そんな偉そうにね、いつもみんなに喋ってるんではなくてね、黙ってちゃんと聞いてくださいね。私今言ったことわかるか、わかるか、反省しなさい。どう座って、そういう教会あるんですよ、本当にそういう教会がいるんですよ。みんなの前で立ってもらってドカーンと注意してね、周平がいつも喋ってるなんかバーンって、そういうようなドカーンっていうようなとこがあるんですよ。そして私がそれが経験したことあるんですけれども、空手の道場で経験しましたけれども、これがイエス様やるようなもんではないんですよ。みんなの前でわざと恥をかかす、そして今度は私本気でそういうそのように注意したら、あとみんなどうしますか。先生怖いって、いつ私が選ばれるだろうかって、そのような注意をみんなの前で受けるって。けれどもやっぱりそのような価値観で教会をやってるところはあるんです。ですから完全にずれてるんです。完全にイエス様の愛を気づいてないようなものなんです。聖書を読んでても説教してても一番大事なものが手放してしまってるって、そういうようなとこがあるんですね。これもあるんじゃないかなと思うんですね。私たちがまあ、こういうこともみんな経験したことあるんじゃないかなと思うんですけれども、周平、聖書はどこ？ね、ちょっと勉強してるときにね、ちゃんとね持ってて、こうやってやったまんまね、コリント13って。そしてもしね、もし私が本当に優しく一対一で、みんなの前じゃなくて一対一でそれを、ね、注意したら、こういう人いるんですよ。周平がその後にみんなそう一対一でそれを話したわけだから、今度周平がね、もうロブ先生がね、もうすっごい怒っててね、ぶち切れてね、私にものすごい叱られたんよって、そしてすごい大げさにしてしまって、本当のこと言ったらちょっと優しくちょっとこれをもう出してきてって言ったのに、けど今度はみんなの友達の中でね、もう怒鳴り込んできてさとか、なんかそこまで持っていってしまって、経験したことありますか、噂の世界で。これこのレベルで言ったのに、聞いた人が今度大げさにしてしまうっていうようなことがあるんですね。でこれは結局本物の愛の行動じゃないんですね。わざと恥をかくように持っていくっていうようなことなんですね。このようなお父さんとかいるんではないかなと思うんですけれども、何ヶ月前に、時代劇で見たんですけれども、偉い侍がいて、そしてその侍の、娘が、あんまりかなりグレードの低い男性と結婚してかったんですね。 そして本当にもうなんか下のレベルの人と結婚したくて、そして今度はその娘がもう触れながら、自分のお父様の前に来て、そしてその結婚の話を出して、そしてそれが聞いた時、誰って聞いた時にバカモンって怒って、そしてものすごいもう刀を出す程度まで出てきて、なぜ言うと娘がしょうもないような男と結婚したがってるからって、そこまでね極端で、思う通りにいかなかったらぶち切れて、そして本当にしょうもないような刀出す程度までっていうような行動、今の時代それがないかもしれないけれども、そういうようなお父さんがいるんじゃないかなと思うんですね。短期でいつ切れるかわからない、食事中誰かテレビの前に通ったらもうぶち切れて食べ物投げたとか、何よって今阪神タイガースとジャイアンツの試合なのにとか、そしてもうぶち切れて本当にショッキングな形で怒ってしまったっていうようなお父さんもいるんじゃないかなと思うんですね。そして皆様の中で自分のお父さん短期ですぐ切れるような人だったら気をつけてください。そのお父さんの性格人格は天のお父さんの性格と人格と違います。ダブらないように気をつけてください。本当の神様は急にぶち切れて物投げるとかそういうような方じゃないんですけれども、私たちがちっちゃい時からもうお父さんお母さんは神様のような存在として最初思ってしまうので、ですから下手したらそれがどこかの私たちの中にあって、ね、お父さんっていうのは怖い人、いつ切れるかわからないっていうようなものがあるんだったら、それを置いて、天のお父様はそういう人ではありませんって、そういう人ではありませんって、こういうお母さんもいるんじゃないかなと思うんですね。もういちいちなんで聞くなって。もうただ従いなさいって、ちっちゃい時からね、2歳3歳の時にね、どうしてどうしてって聞いた時にパーンってうるさいって、ただママに従いなさいっていうような、そのような子育てがあるんだったら、下手したら神様もそういうことをするんじゃないかっていうような、なかなか悩んでる時に答えてくれない、どうしたらいいかわからないときに返事してくれない、だって親がそうだったんだもんっていうような危険があるんですね。それダブってしまったら正確に神様のはどういう方がわからないようなものになってしまいます。ですからそれもこの、今週来週考えてください。自分の神様のイメージはどこから来ているのか、間違えたとこから来ているのか、本当に聖書的なものなのか。イエス様っていうのは大勢の人の前で説教しました。今度は説教が終わった時に弟子たちが来て、わからない、なんであなたがこんなこと言ったのとか、子供のように質問してきたの。それでイエス様がバカモンって、もういちいち聞くなよって、そういう何言ってるんて、ただ従いなさいって言ってないんですね。説明してくれてたんです。どうしてそれが言ったのかっていうのは、こうでこうでこうで、それだけではなくて、蘇った後にもうずっと弟子たちと会話してコミュニケーション取って説明してた、なんでこれがあったのか全部説明してくれてたんですね。ですから神様はそういう冷たいような距離を取るような、なかなか説明してくれないような方ではありません。ちゃんと説明導きたい、そのようなことあるんですね。神様はそういう、ただ信じなさいって、そういう厳しいような態度でいちいち聞くなとか、そういうような方ではないんです。ひょっとしたら私たちの親、私たちの先生、学校の先生たちがそういう態度を取っている人がいたかもしれないけれども、神様はそういう方ではありません。私たちを助けたがってる、導きたがってる、ね、 こういうこともね、何回も何回も20年間見てきてるんですけれども、繰り返しこれが出てきてるんですけれども、この前は私が霊的な賜物の話を出したんだけれども、まあ、聖書の中では、探せばひょっとしたら28種類ぐらいの賜物があって、そしてその賜物は、愛を表現する道具なんですね。けれども20年間このような人が何回も私のところに来てるんですけれども、こういうこと言うんですよ。いや、私がね、ロブがなんか賜物の話を出してくれたんですけれども、私があなた言ってないような賜物を持ってるんですって。そして、あ、それはどういう賜物ですか。いや、私がね、人の悪いことを見える人なんですよって。そして、あ、今はバテヤンがこんなことやってるなって、こんなもう今裏でこういう悪いことを考えてるなって、私それを理解するような賜物を持ってるんです。すべての人の悪いことが言わなくても私見てわかるんですよって。そういうような人がね、ちょこちょこ20年間出てくるんですね。この賜物はね、悪魔の賜物なんですよ。なぜ言うと、悪魔っていう言葉は意味は兄弟姉妹を批判する人なの、裁く人なの。それはサタンっていう意味なんですね。そして聖書の中では、また先読みますけれども、神様の愛は前向きに考えることなんですよ。ですから聖霊から、あ、今はあの人があんなことやってる、ハルキやね、もう素直な顔なんだけど本当は裏でね、もうここ脱走してスターバックス行きたがってるってで、なんかそういう、なんかね、そういうような裏が読めるっていうのは、それは聖霊から来たようなもんじゃないんです。不思議に20年間繰り返しこのような傲慢持った人が出てきてるんですね。この賜物は神様から来るようなものではありません。なぜ言うと、神様は人をわざと恥をかかすように汚れた行動をみんなに知らすって、それは聖霊をやるようなものではありません。もし私たちが、もし私たちが神様は失礼な方で、そしていきなりドカーンというような、自分の弱さとか悪いことをばらしたりするような、恥をかくような形でするんだったら、厳しいようなドカンというような人だったら、今度は神様語ってくださいと言うと、自分のチャンネルがね、ずれたところに入ってるんです。叱られるって思ってしまうの。皆様どうでしょうか。神様に祈った時に答えてくださいって聞いた時に、どういう答えを期待してるんですか。叱られるんちゃうか、神様語ったら思いっきりいろいろ言われるんちゃうか、そのような考え方を持ってるんだったら、神様に対する理解がずれています。神様そういう人じゃないんです。そういう人じゃないんです。いつも怒っててドカーンってそれを言うような、人じゃないんですね。ですから、それをような厳しいことを言われるっていうの、なんか厳しいことを言われるんじゃないかって、そのような期待を持って神様に祈るような人っていうのは、何が起きるというと、ほとんど神様の声が聞こえない。なぜ言うと、ずれてる、探しているものが違うの。神様は優しい方なんです。忍耐を持っている方なんです。ですから神様の言葉っていうのは、そのようなものに基づいたような言葉なんですね。旧約聖書を今読みませんけれども、エリアの話があるんですね。そしてエリアがものすごく悩んでて、もう疲れてて、へこんでて、そして逃げて洞穴に入って一人になってたんですね。そして神様とコミュニケーション取ろうとしてたんですけれども、そこに書いてあったのは、まず地震があったって書いてあって、 けれども神様はその地震の中にはいなかったって書いたんです。外に地震があったんだけれどもって、次は火事があったって、けれども派手な形で火事の中でも神様はいなかったって書いてあったんですね。とうとう最後に神様がどういう形で語ってくれたっていうと、小さな声で、小さな声でエリアって、そのように、それが神様なんですね。ですから私たちが神様が怒っててドカーンってなんか言うんちゃうかっていうようなものが、そのようなものを期待してるんだったら、期待してるものはずれてるんです。神様はそのような方じゃないんですね。場合によってこういうことも見たことあるんですけれども、ある集会行ったら、賜物を大胆にやってるような集会もあるんですね。そしてそれは別に悪いと思わないんだけれども、こういうような集会もあるんですね。賛美の後に誰か立ち上がって予言するんですね。そしてその予言は私はあなたに、怖いような言い方で、私はあなたたちを愛していますっていうような、深い深い愛であなたたち、けれどもあなたたちは今悔い改めけどね、その言い方がね、言い方がね、怖いっていうような言い方なんですね。私が昨日やってみたんだけれどもね、昨日それちょっとうちのワンちゃんケンちゃんとやってみたんですよ。そしてね、これやってみたらね、ケンちゃん come hereI love you. I love you. You come over here. Come over here. I love you very much. って言ったんですよ。ケンちゃん何したと思う？逃げた。尻尾巻いて。なぜ言うと、ずれてるんですよ。言ってることとその言ってる言い方とか、ね、ずれてるんですね。また11章28節、また同じ説明が入っているんですけれども、イエス様が語っています。
すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。
29。
私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を追って、私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。
ああ、こういう性格なんですよってはっきり説明してくれてるんですね。怖いような人じゃないよって。恐ろしいような声でなんかドカーンって言う人じゃないよって、もう一度29節読んでください。
私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。
はあ、こういう性格なんです。こういう人も結構いるんじゃないかなと思うんですけれども、私を正しいことが分かったらドカンって正直に言うなよって、ストレートに言うなよって、こうはこうで、嘘は嘘って、これがダメって、もうストレートに言うんですよって、正しいからってポーンって言うんですよって、これずれています。それは神様の愛じゃないんです。そういうただただドカンって言ってやった、だって私正しいんだもんっていう、そういうようなものは聖霊らしいようなものな、いくら正しくても聖霊らしいようなもんじゃないんですね。愛を持って、エペソ4章の15章5節、4章の15節、
むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。
ね、またね、愛を持って 友達か兄弟か良くないことやってるなと思ったら本当に優しさを持って大きな声出すんではなくて極端になんかすごいこと言うんではなくて優しさを持って語るっていうのはそれは聖霊のやり方なんですね。ですから神様はこの礼違反することをしないっていう方なんです。どうしてかというとどうして失礼なことをわざと私たちに、やらないっていう理由は神様は私たちを彼の大事な作品と思ってるんです。そして永遠まで一緒にいるものなんですね。ですから私たち今工事中ってできてないものがいっぱいあるって分かってるんですよ、ね、先がずっと見えてるので、ですから極端にわざと恥をかくような行動を取りませんって。神様のやり方っていうのはこれと似てるんではないかなと思うんですけれども、近所にこれはアメリカでやらないんですけれども日本ではやるんですけれども、家を建てるときに日本の場合はまずね鉄パイプのフレームを建てるんです。そして今度は中の工事を見えないように白いシートを引くの。そして今度はその中で工事をするんです。そして今度建物ができた時にバンパカバーンってパイプを取って白いシーツを取ってそしてボーンと見せるんですね。そのようなとこが日本の工事の中にあるんですけれども、神様もそういうとこがあるんじゃないかなと思うんですね。いちいち私たちが失敗した時にバーンって派手な形でばらして本当にみんなをもう本当に嫌な思いを感じるようにするんではなくて、本当に先が見えてるから守ってくれているっていうようなものがあるんですね。決して罪がいいことってか その認めではないんですけれども、その派手な形で周りの人がええー、と思うような行動が神様がやりません。優しい方なんです。そして私たちと共に一生いるつもりですので、愛の関係いるつもりですので、そのようなことを考えて私たちを大事に大事に育ててくれているんです。ヘブルの13の5では決して私はあなたから離れることはないんですって、そのような愛の関係を持ちたいとずっと思っているので、わざと失礼恥をかかすような行動を取りません。ですから教会の中クリスチャンの中でそういう行動をやるっていうのはそれが聖書的ではありません。聖霊の味ついたような行動ではありません。それは今日の学びです。祈りましょう。天の父様、イエス・キリストの御名によって祈ります。そして私たちが人間的な愛でずっと行動してきているので、どうぞ私たちの心の中に働いてください。そしてあなたのイメージずれてるものがあるんだったら、なんか自分のお父さんから受け取った厳しさとかお母さんの強烈な行動とかそういう間違えたようなものから学んでいるんだったら、どうぞ私たちを助けてください。そして本当に私たちが聖書的なコリント13の愛に基づいたような理解であなたと関係を持つことができますように、これから私たちの中に働いてください。お願いします。ずれているものあるんだったら教えてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。